アクトなドッグロック始まりました。リエです。
はい、明けまして、お、ごめん、藤田です。
どうも大丈夫ですか。喉なんかタンカ
ラン
じゃった。なんか飲みます。大丈夫ですか。大丈夫です
、
はい、しかも新年明けてから2発目ですからね。
え、そうっけ。
はい、収録が今年初ですけど、あの放送はもうされてて、なんかあそこでもなんか明けましてってなんか言ってましたよね。
あ、そうっけ。
なんか言ってた。まあでもいいです。明けましておめでとうございます。あ、よろしくお願いします。
コメント
、はい、そしてですね、はい、本日はゲストがいません、
はい、ごめんなさい。
ごめんなさい。でも新年早々ということでね、ちょっとね、久々に2人でゆっくりやろうかなって思ったわけでもなく、本当にゲストが捕まりませんでした。
そうですね。いつものことです。
はい。結構ね、私たちの番組も、もうこの東京ネットラジオが始まってからやっているので、はい、もう10年ぐらいやってるので、結構、ね、
そんなやってる
っけ。はい、やってるんですよ。だからゲストのネタがね、あの、うん、結構尽きてくるんですよね。
そうですね。
はい。
それはそうだ。
はい。やっぱね、舞台とかでね、藤田があの共演した
方とか、ね。まあ、共演した方とかね、新たな出会いありますから。
はい、ありますけど、タイミングとかやっぱありますからね。
そうですね。はい、あと僕がね、忘れる。
でもね、あの前回は、あの、鷲見亮さんに3回目の出演させていただいて。
うん、そうですね。
はい。なのでね、一人で何回も出るってスタイルもありなんで、これ聞いてて出たいっていう役者の方、ぜひ、あの、ご連絡いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
もう鷲見亮はしばらくは出しません。もういいでしょ。
そういえば藤田さん、あの、はいはい、なんか告知があるみたいなことちょっと聞いてたんですけど。
あ、告知というかですね、はい、まあ、僕がね、います、あの天空乱舞という、まあ、あの
和装
パフォーマンス。うせえや。
よ、アイドル。
うせえな。アイドル言うな。
アイドル。
嫌なんだ。そうっていうね、あの天空乱舞っていう和装パフォーマンス。アイドルって言おうとしたじゃないかよ。アイドルじゃねえから。パフォーマンスユニットがあります。はい、で、そこでですね、はい、まあ、熊本とかも、あの、去年行かせていただいたんですけども、ちょっと、まあ、そういった復興 の、 もう4年くらい前になりますからね、地震がね、あの、熊本の方でありまして、ね、それに伴い、まあ、いろんなところで、まあ、まだ、あの、復興が進んでない場所もやっぱりね、あの、ちらほらあったりしますので、そういったと意味で、復興イベントというのをですね、まあ、今年、やろうかというふうに話しております。大体、まあ、4月ぐらいにですね、熊本の方に行ってというところではあるんですけども、あの、ね、それまでの、やる、まあ、我々が行うそのライブですとか、なんだりというところで、その、まあ、義援金というかですね、そういった、まあ、あの、まあ、ちょっとした、まあ、あの箱をね、募金箱みたいなのが置きますので、もしですね、それがありましたら、あ、こんなこと言ってたなと、もうお気持ちだけで結構ですので、何か来ていただければと思いますので、お願いいたします。
よろしくお願いします。藤田さん、舞台は今年は今んとこはっきり決まったのは特にはないですか？
あのね、ちょっとね、あの、いくつか声かかってるんですが、うんうん、
ちょっと調整中、ま
あ、そうですね、うん、
あとあれですよね、あの、去年、あの、撮影した V シネとかもう発売してますよね。あの、何でしたっけ、
日本代表。
あ、そうです、そうです。あ、
日本統一も全然。
どうぞお願いします。
だいぶ前に出てる、はい。あの、日本統一という、まあ、V シネマのシリーズ。
結構人気シリーズですからね。
はい、人気シリーズ。それにですね、私、33、34、35と、あの、3つ出ておりまして、一番メインで出てるのが35ですね、シリーズ。はい、あの、東北編においてですね、まあ、簡単に言うと僕が、まあ、黒幕っていう。
もうかっこいい。
ところで、あの、出てますので、あの、ぜひ皆さんもですね、あの、チェックしていただければと思います。もう、あの、実は本当に人気シリーズなので、
ね、そうですよね。
大体もう、あの、レンタルとかそういう発売した、うん、もう直後って、うん、ほとんどもう借りられてないんですよ。
うんうんうんうん、
なんですけど、もうやっと今26、あ、36が、あの、この出ましたので、ようやくこう皆様の手にもね、あの、お届けになれるかなという状況です。
Amazon プライムとかでも見れるんですかね。
今もう出てんのかな。
あ、最新バージョンは見れないかもしれないけど、ちょっとずつちょっとずつ古いの見れるようになってるんですね。
まあ、なのでそちらの方でもおそらくまた、まあ、見れるとは思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、はい、というわけでございます。
逆に酒井さんもなんかないですか。
あ、私はもうこのラジオが配信されるときは終わってますね。
あれ、
あの、1月11日に毎年恒例 の、 あのジャップ公募主催ジャップナイトがあるんですが、あの、応募者アーティストがたくさん出る、はいはい、それは多分これ配信されたときに終わってますね。
あ、でも、あ、終わってん
の、ちょっとだいぶ席ですけど、うん、1年に1回私が恒例でやっているリエフェスタ、略してリエフェス、はい、あれのボリューム5をまたやるので、それぐらいですね、うん、それは4月の29日水曜日なんですけど、祝日なんですよ、
はいはい
はい、それはいつも毎年行っている武蔵小金井のロージーノート旧ソリッドですね、うん、っていう場所で行いますので、 ツイッターとかね、フェイスブック、そしてブログで詳細書いてありますので、はい、ぜひともチェックお願いします。よろしくお願いします。でもね、今年2020年ね、あっという間に始まりましたからね。
はい、始まりましたね、うん。なんか後々で今年の抱負とか言っちゃう。
私抱負言わないタイプなんで。
何それ。そ
うそう、言わないんで、あの人に言わないんで抱負とか。よく飲み屋とかさ、今年の抱負はって言うじゃないですか、はいはい、あのだいたいなんかおっちゃんとかさ、興味ないのに聞いてくるわけよ、ね、いや酔っ払って覚えてないのいつも、ね、だからもうそれイライラしすぎて、うん、もう私は抱負は心の中に留めて言いませんって言って
あ、だそうです、
はい、そうなんです。でもみんなね、あのみんなが楽しくね、平和に生きていければいいなと思います。健康に ね、
あ、
ね、
うん、あの抱負は世界平和ってことです
か。そうです、世界平和もう常に世界平和と、みんな健康にしてほしいです ね
なんだそれ
いい人ぶってみた。2020年なんで、
まあね、
はい、
うん、そういう風にしましょう。
そういう風にしましょう。なんかもう諦めた感があ
のね、やっぱ10年やってるとね、お前と喋ることねえんだよね。もうな
プライベートでも飲んでるし ね、
う
ん、というわけでいつものコーナーへ行ってみましょう、
はい、いつものコーナー休みだよ。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、いつものコーナーがやってまいりました。でも、でも、いつものコーナーはお休み。ラジオドラマは本日お休みでございます。大変申し訳ございません。
ね、ゲストがいないからね。
そうなんです。うん、ということでね、久しぶりに困った時のあのコーナーをやってみたいと思いますよ。はい、あのコーナーをね。
なんか今日二人して甘噛みばっかしてる。
そうそうそう。新年早々ね。新年早々久しぶりだからね。
やばいね。
はい。
ちゃんとします。ちゃんとします。ちゃんとします。
というわけで、本日は困った時に私がいつも用意している心理テストコーナーを行いたいと思います。
やったー、
全然嬉しそうじゃないですかね。聞いてる方もね、一緒に楽しんでいただけたらと思いますので、
心理ふ
よろしくお願いします。では早速問題を読みますよ。藤田さん、静かにしてくださいね。はい、はい、山で出会った動物について言ったら、宝石の山を見つけました。その動物とは A. ウサギ、
はい、
B. トラ、
トラ、
C. フクロウ、
フクロウ、
D. クジャック。はい、もう一度読みますね、
はい、
山で出会った動物について言ったら、うん、宝石の山を見つけました、うん、その動物とは、うん、A. ウサギ、うん、B. トラ、うん、C. フクロウ、
うん、
D. クジャク。というわけで、まだ言わないでくださいね。まだ言わないでください、ね、
まだ言わない、
まだ言っちゃダメです、まだ、うん、はい、でこの心理テストは先にね、どういうのを診断するかということを言うんですよ、はい、これで診断できることは、あなたの中に眠ってる才能、これがわかるそうです。見つけ出した宝石の山は、あなたの中に眠ってる才能の象徴。発見する手助けをしてくれた動物は、あなたの才能がどんなものなのかを教えてくれているのです。
はい、あのちょっといいですか。
はい、どうぞ。
山行って
山で出会った
動物に、そう、野生ですよね。
まあそうですね。
逃げない。
うん、まあこれ心理テストなんで、
いやな、だけどもさ、だけどもさ、
これはファンタジーっぽい心理テストなんで、宝石に連れてってくれるってこととか、道案内してくれるってこと
なんで、ああ、なんか、
そう、あ、なんか特殊な力を持った動物ってことだよ、きっと。
なんかこうね、スライム的なやつと戦ってお金もらえる的な、そういうファンタジー的な、
まあまあ、アリス・イン・ワンダーランドの動物たちみたいな感じですよ。
で、あ、じゃあ
ついていくとなんかもらえるみたいな。
例えばなんだ、そこ言うとね、トラとかがね、こう、リエさん僕についてきなよ、
まあ、そんな感じだよ、そんな感じ、そんな感じ
で、となるとだとなるとだ
はい、あの、というわけで、
トラのスピードに我々ついていけるのか。
トラはきっと人間に合わせてゆっくり歩いてくれるんです。
超怖くね。
設定でお願いします。
ああ、そうそう。
設定でお願いします。
だってさ。
はい、あ、うるさいです。あ、というわけで。はい。
なんで雑。
はい。すいません。あの、A のウサギを選んだ人、これ私でした。 でこれ聞いてる方でもねいるかもしれないんですけれども、はい、うさぎを選んだ方は慈悲深い心、
うん、
うさぎはおとなしくて人に優しい動物です。これを選んだあなたは慈悲深い心を持っている人。どんな人の心にも優しく寄り添うことができる能力があります。あなたの周囲を見回せばあなたの力を必要としている人が見つかるはずです。その人たちを助けることであなたの魅力も才能ももっと輝くでしょう。あーすごいいいこと書いてありますね。
じゃあなんかこうあ困ったなっていう時に酒井さんに言えばいいわけですね、
は
い、
そうですそうですそうです。あお金以外で
お金
あの言うと思います。お金以外で
お金を、
お金は私もないので、
あそうですか。
お金以外で
もあそうですか。
メンタル面とかでお願いします。
あメンタル面
で、はい、メンタル面は任せてください。
あそういうことなんですね、
はい、そして B トラ、もう藤田さんが納得いかないと言ってるトラです。
ね、他にもクジャクとかも野生のクジャクなんか見たことあるかどこだそこって、
ね、はい、トラ、正義のために立ち向かう勇敢さ、
はい、
トラは危険なジャングルを駆け巡る勇敢な動物です。これを選んだあなたは勇気のある人、うん、あなたの周囲には悪いことを働いている人がいるのではないでしょうか。その人を成敗し平和な環境を取り戻すことができる力があなたの中には眠っています。見て見ぬふりをするのはやめて自分を信じ行動を起こしてみましょうということでしたね。正義の味方みたいな感じですね。
でも
すごい
虎に行動を起こされたんですよ。虎が行動を起こしたらなんかとんでもねえじゃん
怖いけど
とんでもねえじゃん。
C フクロウ、これを選んだ
人。フクロウですか。
これはですね、はい、あなたの中に眠っている才能は、
はい、
真実を見抜く知恵だって。
真実を見抜く知恵。
そうフクロウは知恵のある動物です、はい、まあそう言われてますよね、はい、これを選んだあなたは優れた頭脳や知恵や知識を持つ人です。今現在はそれを活かせる環境にいないのかもしれません。自分に何ができるのか何をしたいのか今一度考えてみましょう。現状に満足せず新たなチャレンジをしていけば眠ってる才能が開花していくはずです。らしいですよ。
ってことはあれですね、要はですね、
はい、
あの怠けずに、うん、お前もう一回今後の人生見直してみってことですよね。
あ、まあ言っちゃえばそうですね。2020年ちょっと
なんかすげえ怒られてる気がするみたいな。
ね、
どうなんでしょう。いいのか。
あ、いいと思いますよ。素晴らしいです。
なんか飲み屋でなんか隣の親父に言われてるみたいな感じ
で。このシリーズの作った人に言ってください。
そうですか。ちょっと飲みに行
くわ。はい。D クジャック、はい、これ選んだ人、美しいものを見極める目。クジャクは美しい鳥です。これを選んだあなたは優れた美意識を持っているようです、
うん、
あなたが美しいと感じたものを人に紹介したり仕事に生かしたりしていますか。思い切ってそうしてみればあなたの才能を評価してくれる人に恵まれてアートの世界でなど生きる道が開かれていくかもしれませんということでした。
あのクジャクがこうね、羽パーって広げるのは、うん、あれはまあ、目立つためというか、まあ、繁殖期によくや
る、ね、行うことなんで、
交尾の時にね、とかね。ってことは、インランってことなんですか。才能として。
違います。
才能ってそういう、ドエロっていう。
でね、この心理テスト、普通にポップな話なのに、藤田さんにやらせるとなんか変なことになっちゃいます、ね。
だって才能が花開くっていう。
まあそうですね。
ね、クジャクの才能が花開くって、そういうことじゃない
ですか。クジャクの才能が花開く、それでいいです。
雑10年やったら雑も
雑、はい、そしてこの心理テストを総合していつも一言メッセージが書いてあるので、
はい、
これも合わせて読みたいと思います、
はい、
せっかく才能があるのに眠ったままにしておくのはもったいないです。自分の可能性を信じこれまでしてこなかったことに、うん、今こそチャレンジしてみてくださいということでしたね。だからまあ1月2月にこれちょうどいいメッセージですね。
ちょうどいいメッセージですね。
まあ、ぴったりでしたしね。
いいんで時間見なくて。まあ、でもね。でもね、まあ、年のね、初めですからね。
そうですね。うん、でも、クジャクはね、うち母方のおじいちゃんがね、
はい、
日本野鳥の会の会長だったんで、ちっちゃい頃、クジャクが家にいました。
ああ、CM でーす。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、 ラジオドラマがないとあっという間ですね。
なんだろう、来て何も練習も何もしないでそのまま喋って帰るって何これ。
そうですね、
こんな楽だっけ、
ね、いつもね藤田さんがギリギリまで書いてくれて、で本番前に 1,2 回合わせてっていう感じでやってるので、まあまあね、結構ね時間もパツパツでね、うん、あーって感じなのに、うんうん、ラジオドラマがないとね、なんかあれこんな楽でいいのって思っちゃいますよ。
何この余裕もう来る時はうどん食っちゃったもん。
あ、ほんとご飯食べてきちゃった。
ご飯食べちゃった。あ、でもあれですね、ちょっと年末の話になりますけど、忘年会あったじゃないですか、この東京ネットラジオ。
あ、東京ネット、あれはアートヒルズミュージック
の。ああ、とかとか。
はい。
で、そんな中で結構いろんな方と、まあ、お教えになったり
して、はい
はい、まあ、他にいろんな番組あるので、うん、いろんな番組の方たちも、まあ、もしあったらこう、ね、ゲストに来ていただいたりとか、うん、で逆に我々が行ったりですとか、そういったこともぜひね、できればいいななんて。
そうですね、以前は結構、菅野さんの番組に、
ね、
出たり来てもらったり、トゥシキの番組に出たり来てもらったりとかありましたもんね。はいはいはいはい、あれも面白いですよね。うん、コラボもね。
そうですね、
うん、
そういうのやってた方がなんかね、ゲスト枠が埋まるんじゃないかと。はいはい、
面白いですからね。
そうですね、
はい、
ね、
やっていきたいと思ってます。ちなみにおみくじとか引きましたか？
おみくじね、引きましたよ。
お、何でした？
大吉でした。
お、あれいつもあまり 大吉じゃないの？
初めて。
嘘。
うん、
まあ、そうなん
ですか？おみくじ自体あんま引かねえけど。
そうか、
うん、初めて、おーっつって結構持って帰りましたけど、
私大吉しか引いたことない、ほとんど。
くすなんだよお前。
でも関係ないですかね、
抱負言わねえし、
縁起物、
まあまあ縁起物、
逆に大凶とかの方がすごいことが起こりそうだね、いいことが。
あ、逆にね、
逆に、うんうん、見たことないじゃん大凶のおみくじって、あんまり神社も入れてないっていうじゃん。
うん、でも確かにね、大吉引いたは引いたけど書いてあることそんなに良くなかったんだよね。
あ、そう
どっちだよって思いながら。
というわけで次回はゲスト来るかな、よろしくお願いします。ありがとうございました。